キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
先ほど一番最初この賛美したこの聖歌ですね、祈り祈りてというのですけれども、多分歌った人はあんまりないと思うんですね。メロディーはご存知だと思いますけれども、この歌詞では歌わない、まあ剣道式の時に歌う歌ですね。で今回こう礼拝の準備をしていて、この歌を見つけて、あ、こんな歌があるんだというのでね、ぜひ歌いたいと思ったんですね。この歌の歌詞の内容が、新しい街道ができて、本当に祈って祈って捧げて捧げて、ついにできた、神様これをあなたにお捧げしますというこの喜びとですね、新しい決意に満ちた歌ですね。この新しいこの街道ができた時、皆さんの気持ち、そういう気持ちだったんだろうなと思うし、この69年前ですね、この教会戦争の中で、まあ、バラバラになって解散させられたというか、そういう壊滅状態ですねの時、戦争が終わって、あ、もう自由なんだというので、信徒の人が集まって、ここから新しい教会を建て上げるぞというこの時の気持ちというのは、こういう気持ちだったんだろうなと、私もこう歌ってみてですね、歌詞を見て本当に嬉しく思ったんですよ。もう一度その時の気持ちにですね、帰る時というのがこの教会ですね、この記念日、この69周年ですね、教会創立記念日じゃないかなと思うんですね。で今日は5月の第2の日曜日で、母の日でもあります。ですから多くの教会ではこの母の日ということを考え、そして礼拝をしています。お母さんが本当に私たち子供のことを愛して、本当に尽くしてくださっている、ってそのことを本当にこう喜んで感謝しようという時ですね。今日教会学校でもこの母の日のこの言われのこの紙芝居を読んでもらったんですね。約100年前にアメリカの教会からこの母の日が始まって、でそれがもう全世界に広がっていって、日本にもこの教会だけではなくて一般のところでもお祝いされていると言いましょうかね、いうことはとても素晴らしいなと思いました。今日大阪女学院のお友達も何名か来ておられたんですね。で礼拝が終わった後、私お話をこうしたんですよ。で聞いてですね、皆さんもしもこうお母さんとなるなら、どんなお母さんになりたいですか、子供に対してどうしたいですかと言ったらですね、皆さんどう答えたと思いますか。子供には厳しくしたいと思いますってですね、高校生がそう思うのって言われて、嫌だから子供には優しくしようというのかなと思ったら、いや、あんまり優しくするとダメですねいう、あ、なるほどと思ってですね、部活ではどうと言ったら、部活は下級生に厳しくしていますと言っているんですね。なるほどな、お母さんってのはやっぱり子供のことを思って厳しくしようとしてるのかとか、こう思ったんですけれども、やっぱりこう厳しいところありますよね。けれどもお母さんやっぱり子供のことをいつも考えてこう優しくしてくれる。私の母なんかですね、まあもう怒られたことたくさん、数限りなくありますけれども、優しいところ本当にたくさんありましたね。私かなり、だってもうお小遣いもらってましたからねもういいのにって感じで、いやいやこれだからこれよとか言ってですね、そーっとくれていたんですね。まあ遠慮なくもらっていましたけれども、そういうところまでやっぱり親はいつもいつも心配をしてくれているし、愛してくれているな、本当に感謝だなって思うんですね。皆さんもお母さん おられますけど、ありがとうございます。心より感謝したいと思います。まあ、そのように感謝をする心を持つというのはとても麗しいことであり、みんなが母の日をですね喜んで守っていれば、この世界はすぐに平和になるんじゃないかなと思うのであります。まあ、そういうお母さんが子供を持って育ててくれた、まあ、この教会もそういう意味では歴代の信仰の先輩たちが、まあ、牧師先生がこの教会を愛してそして、育ててくださった、でここまでなったということであり、この69周年ですね、感謝するとともに神様にもう一度ですね、私たちの教会がここにありますとか、この教会を用いてくださいとですねいう決断の時、献身の時としたいなと思います。今日の聖書の箇所ですね、この聖書の箇所はこの教会の剣道式の時に読まれた聖書の箇所でもあります。まず第一ですね、ポイントがみんなが家族にということです。19節に従って、あなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく聖なる民に属する者、神の家族であるとここにあります。私たちは神様の家族の一員なんだということです。ここで外国人とか寄留者、まあ、日本の国にも外国の方おられますね。で、日本にずっと住んでおられるんだけれども日本人ではない、まあ、外国の人という方もおられます。まあ、そういう方に対して私がいた島根県ですね、25年間いたんですけれども、やっぱりこう2種類の人がいるんですね。もうそこにずっと住んでいる人ですね、まあ、こう地の者とか言ってるんですね、この地の者で、よそから来た人ですね、大体そういう人は転勤するですねので、こう移っていく人たちです。やっぱりこうこの地の人たちから見るとよそから来た人たちというのはよそ者なんですね。ちょっと心を許せないというか、あの人たち、ちゃんとできるんだろうかな、町内会にちゃんと入るだろうかなとか、ゴミをちゃんと決まれた方法で捨てているかなとかですね、でいろんな地域で、味噌掃除流すその時に出てくるかどうかなとかですね、そういうようなことでですね、やっぱりどうしても外から来ている人というのは違う人間なんだ、よそ者なんだという感覚があるんです。まあ、このユダヤの世界でもですね、この純粋のユダヤ人と後から来た人とか、まあ、外国の人というのはやっぱりそこに溝があったんですね。自分たちはしっかりしてるけれども彼らはちょっと違うんだというか、気許せないものなんだというのがあるんです。けれどもここではですね、そうではないんだと、みんなそういうこと関係ないよと、みんなイエス様が、呼んでくださり神様の家族の一員なんですよとですね、ここで言われている。私たちはみんな神様の家族の中、家族の中のちゃんとした一員であって、あなたは関係ありませんよという人は一人もいないんですよということです。イエス様のところに、家族がやってきたという記事が聖書には書いてあります。まあ、お母さんとか兄弟がイエス様が急にこう神の国のことを述べ伝え始めて家を出て行ってしまったというのを心配して、お母さんと、家族が兄弟が、まあ、連れ戻しに来ると言いましょうか、ね、様子を見に来たんです。でそれをしてですね、お弟子さんとかイエス様のお母さんとか、このあなたの兄弟が心配して、ここに来とられますよと知らせてくれたんです。そしたらそれに対してイエス様が答えられたのはですね、私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か、そして兄弟、この弟子たちをですね、指さしてこう言われたというようにですね、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる、 誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟姉妹また母であると言われたですね。本当の、まあ、この肉親よりも皆さんが本当の私の母であり兄弟であり家族なんですよとイエス様がおっしゃったんですね。ここで誰でも私の天の父の御心を行う人というのですね。皆さんは今神様の御心を行っておられますよ。神様が来なさいよと言って招待をしてくださっているのがこの礼拝です。でその礼拝のこの神様の招きに応えて来ておられる皆さんは神様の御心を行っておられるお方ですよ。今これがですねインターネットを通じて聞いておられる方があったらその方も神様は呼んでくださってそれに応えられた方々であり皆さんはみんな神様の家族の一員なんだ。もうあの人はちょっとよそもんだからとかねあの人は転勤者だからもうすぐいなくなるものだから関係ないですよということはないということです。皆さんは全員神様の国の神の家族の一員だということです。嬉しいですよね。神様からあなたはちゃんとした私の家族の一員ですよと言ってくださっている言ってもらっているということです。教会はお互いのことで兄弟姉妹と言ったりします。主語にも書いてありますね、何々兄とか何々姉とですね。そして何とか兄弟とか何とか姉妹と言ったりします。これはこのことを表しています。私たちは神様をお父さんとする家族の一員ですよですね。神様の家族のメンバーですよ。神様の子供ですよということですね。まあ、神様の子供はイエス・キリストです。神の子ですからね。でも私たちは神様の子供とこうされるならばイエス様と私たちは兄弟になるということですね。イエス様が長男であって私たちはそれに続くイエス様の兄弟となる。イエス様の兄弟となれるって本当に名誉なことであり恐れ多いことですね。けれどもイエス様はですね私の兄弟姉妹また母であるとここで言ってくださっているんですよ。私たちはみんな神様の家族であり私たちはみんな、兄弟姉妹なんだということです。まあ、ただ私はあんまり兄弟姉妹という言葉は使わないっていうのを皆さん気づいておられると思いますね。これはなぜかというと兄弟姉妹というのはとても嬉しいんですけれども外から新しい人が来られた時にちょっと違うなと思うんですね。こう異様な感じがするというところもあるんですね。ここは違う私のいるところじゃないなんかカルトじゃないかなみたいなねそういうことを感じられる方もまあおられるようなんですね。ですからそういうことができるだけないようにそういう初歩的なことですねつまらないことでつまずかれて神様の愛のことが伝わらないと残念ですからねそういう意味でこう普通に何々さんという言葉を使っていますけれども心の中ではみんな兄弟ですよ家族ですよという思いですね。皆さんは私たちの家族の一員であります。ですからこうお帰りなさいという感じですよね。で帰られる時は行ってらっしゃいということです。私たちは神様の家族の一員だと一人残らずそうなんだということですね。第2番目私たちのこの教会というか神様に呼ばれている教会の土台はイエス・キリストであるということです。20節に使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身ですとここで言われているんですね。まあ、私たちのこの教会、まあ、この教会というのは本当に素晴らしいいい建物です。この周りの方々にこの建物がこのところで建っているというだけで素晴らしい、まあ、宣言というか証というか伝道の建物ですね。神様がおられますよと 神様はあなたを愛していますよと、そしてあなたを神の国へと救いへと招いてくださっていますよというのを、この街道を建物自身は周りの方々に語っているんですよね。で、1日に2回このチャイムが鳴っています。昼の12時と夕方6時ですね。そして日曜日のこの午前10時25分、あと5分で礼拝が始まりますよということで鳴っている。これも神様の愛の言葉ですよ。あ、教会の鐘が鳴っているというのは、神様がいます、神様はあなたを愛している、あなたを必ず救いますよというこの宣言の言葉をですね、このチャイムはずっと鳴らし続けているんですね。とても素晴らしいことですけれどもですね、教会はこの建物じゃないんですね。本当の教会というのは、本当の教会は私たち一人一人ですよ。皆さんが教会なんだということです。今ヨーロッパでは教会が売りに出されているという現象があるそうなんですね。立派な歴史のある建物なんだけれども、会員の方が亡くなって、教会が維持できなくなって、それを売ってしまうという現象があるんですね。けれども売られているのは教会じゃないんですよね。教会堂というこの建物なんですね。もう教会自身は決して売ることはできないし、誰も買うことができないですね。私たち人間ですよ。で、この建物の中にある本体である私たちが今ここにいるという、私たち自身が教会なんだ、神様の建物なんだということです。その教会の土台はこの使徒や預言者という土台。この使徒というのは、イエス様の弟子のことですね。預言者というのは旧約聖書の預言者のことです。この預言者も使徒も神様の愛を伝えているんです。旧約聖書の預言者は、神様は愛ですと、あなた方を愛しています、だからこの神様を絶対的に信じてくださいですね。そういうことを預言者は語り続けました。で、その神様の愛そのものであるイエス様がこの世に来られて、そして弟子たちにこう語られた。神様は愛です、神様は優しいお父さんですよ、皆さんは神様の家族になるんですよですね。で、そのことを聞いた弟子たちはですね、ああそうなんだと信じて、そしてそれを述べ伝え始めたんですね。で、その預言者とかこの使徒たちの土台に、上に私たちは立っているし、私たちの教会の土台、私たちの人生の土台、私たちが生きる土台はこのものにある。で、その中心はイエス・キリストなんだということですね。その要石はイエス・キリストだということ。この要石と訳されていますけれども、見ますと、この新改訳聖書を見ますとですね、イエス・キリストご自身がその礎石です、礎石と訳してやるんですね。基礎となる石ですね。で、公約聖書はキリストイエスご自身が隅の頭石ですというようにこう翻訳をされてやるんです。教会が、教会建物を建てるときに土台というのがとても大切です。いろんな遺跡が発掘されますけれども、遺跡というのは建物はないんですね。見つかるのは土台が見つかるんですね。で、大きな石があって、あ、この上に柱が建てられているんだというのが分かるんですね。その土台というのが礎石であり、この頭石ですね。そこにしっかりとした土台があって、その上に柱が建てられる。私たちのこの基礎にはイエス様がおられる。そのイエス様というのは神様が愛だということですね。私たちを愛してくださって、何があっても救うんだという神様の愛がある。その言葉によって私たちは慰められ励まされる。疲れてしまってもうダメかなという時も、いや、神様は愛だ、私は愛されている、この状況は必ず神様が良くしてくださると信じる時に、私たちは勇気与えられて出ていくことができるんですね。で、要石というここについてありますけれども、要石というのは土台ともちょっと違うんですね。 ヨーロッパなんか見ますと石のアーチというのがありますね。石がこう積み重なっていてこうアーチになっていて中を通ることができるというものがありますよね。あれどうやって作るんだろうかなと思えば空中に浮いている。でその石の石の一番真ん中の石を要石というそうなんです。まあ、肝心要とか言ったりしますね。まあ、要というと私たちは扇のことを思い出します。私大阪に来てちょっと驚いたのは夏になると皆さん扇を持っておられるということですね。ちょっと暑くなるとパタパタパタとこうしておられる。ああそろそろ暑いんだなとクーラーつけないといけないかなと私なんか思うんですけれども、扇これは多分大阪だけの現象じゃないかなと思いますよ。あんまり他のところでは見たことがないですけれども、扇その扇のこの中心というのは要というんですよね。それでしっかり止まっているからこう開くことができる。あれがグラグラしたりしていると開けないでバラバラになってしまうんですね。要石この石のアーチも真ん中のこの要の石がきっちりとしているとこう石が固定されていて動かないということです。私たちのこの建物というか教会というか私たちの人生の土台もこのイエス・キリストというですね、神様の愛というイエス様の十字架と復活というその変わらない神様の愛が私たちの土台になっているということです。私たちもその教会の土台であるイエス様を信じて、どんなことがあってもイエス様を信じて神様の愛を信じて歩んでいきたいなと思うんです。でその愛は私たちだけのものではないです。もうこの世の人たちがみんなその神様の愛を必要としています。で建物が証ししているように、このチャイムが証しをしているように、私たちの生き方も証しとなるんですね。そしてそれを聞いてそれを知って幸せになる人たち、でみんなが幸せになるために私たちの教会がここにあるんです。第3番目ですね、その教会に神様が住まわれるという素晴らしいことがここに書いてあります。21節にですね、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となりますですね。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのですと、この組み合わされるということを書いてあるんです。まあ、日本の建物の技術の中で釘を一本も使わないで組み合わせで建物ができるという技術があるんですね。すごいと思いますよね。いろいろ計算してですね、釘いらなくて組み合わされるということ。まあそのように私たち一人一人にも神様が、素晴らしい、目標というか使命が与えられている。私たちがこの世に生まれてきたからには神様は私たちに目的を与えられている。もうどんな人にも目的があるんですね。でその目的を達成するためにお一人一人に能力というか才能、まあ聖書的には賜物ですね、タラントとかですね、タラントンとか言いますけれども、それが与えられている、一人一人に与えられているその賜物を生かして一生懸命生きる、自分自身が喜んで生きると同時に周りの方々に何かその喜びを分け与えてあげたい、また困っている弱っている悩んでいる人があるならば、この愛の言葉をかけ慰め励ます、そして神様がおられるということを伝えるということ、まあ、小さなことですけれどもそれをしていくことですね。先週女性会の方々がこの高山右近のこのテレビのビデオを見たんです。改めて私も見て、あすごい人がいるなという思ったんです。戦国時代にこの信仰を貫くというのは並大抵のことじゃなかったんです。で多くの人たちは、まあ、こう信仰から離れてしまったり、もう離れざるを得ないようにさせられて 言った人たちが多いんですけども、彼はそれをしなかったんですね。そして難題を吹きかけられるんですけれども、こう考えて考えて信仰を貫きながらその難題をクリアしていくんですね。まあ、小さな人、そういう意味ではですね、本当に小さなことです。彼自身がそう生きたということですけれども、そのことが本当に今のいろんな人にこう慰めと励まし、私たちに勇気を与えてくれるんですよね。まあ、彼もそのようなことをしようと思ったんじゃないと思うんですね。ただ、まあ、神様に忠実にありたいと思って生きただけです。私たちもそれでいいと思うんですね。後ですね、どうなるか、後の人がどう評価するか分かりませんけれども、今一人一人が皆さん与えられている役割をですね、果たしていけば良いと思うんですね。主婦の方、お買い物をして料理を作るとかですね、洗濯をするとか、掃除をするとか、まあ、そういうごく当たり前なことですけれども、それも心を込めて一生懸命するということですね。仕事をです、与えられた仕事をですね、一生懸命する、それでいいと思うんですね。そうするとそういうのが組み合わさって素晴らしい教会という建物ができる。ああ、神様を信じてこのように生きていると、このような生き方ができるんだね。アメリカの小さな教会っていうか、一人の人が母の日というのを考えてですね、お母さんに感謝しようと言ったんですよ。それを共鳴する人が全世界に広がって、母の日、本当に母の日をみんなが心から感謝してお祝いするならば、世界平和って実現しますよね。まあ、そのようなことです。小さなことですけれども、こう一人一人が与えられているその能力、賜物を生かして一日一日誠実に生きることです。そうすると組み合わさって素晴らしい建物になり、そこに神様が来て住んでくださるということ。神様が住んでくださるって奇跡ですね。こんな私のところに来てくださるんですかって、こんな汚れているのにって思うんですけれども、神様は、いや、あなたは汚れていない、あなたの罪はイエス・キリストの十字架によって復活によって全て許され清められている、私はあなたのところに行くよと言ってくださるんですよ。ザーカイのところにイエス様がやって、来られた。私なんかのところに、今日私はあなたのうちに行くと言われたですね。私たち一人一人のところに神様は来てくださいます。生産式のパンとブドウジュースはそのことを本当に表しているんですよね。パンを食べてブドウジュースを飲むときに体の中に入っていきますよね。胃に入ってですね、腸に入ってですね、で吸収されて私たちの体に入っていくというのは、神様が私たちの体を住処としてあなたのところに行きますよ、いつもあなたと共にいますよ、あなたを決して見捨てませんよという宣言ですね。申し訳なく思います。嬉しく思います。そしてそういう私たちを神様は用いて、この世界をより幸せに、より平和にしようとしておられます。もう一度、この69周年です。来年70周年、素晴らしい時にしたいし、そこからもっとこう良い働きをする教会となってなりたいと思うし、神様に用いていただきたいと思いますね。このことを喜んで神様に私たちを捧げたいと思います。お祈りをいたします。キリストイエスご自身がその礎石です。この建物は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。霊の働きによって神の住まいとなるのです。神様、今日は母の日であります。私たちを産み育ててくださったお母さんに本当に感謝をしたいと思います。と同時に、私たちのこの教会を、産み育ててくださったこの先輩たちに感謝をいたします。そして私たちはこの教会の一員として、あなたから使命を受けて、あなたの愛を伝えていきたいと思います。イエス様が私たちを愛し、 十字架にまでかかり復活をしてくださり、今私たちを喜んでくださっていることを本当に嬉しく思います。どうか私たちがここにいます、私たちを用いてください。一人一人与えられた賜物を生かし、一人一人与えられたところで喜んで、またあなたの御心を行いたいと思います。どうか私たちのこの大阪桃大教会を祝福してください。そしてあなたの福音宣教のために、あなたの愛を行うために、この世界の幸せのために、平和のためにお持ちくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。